恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今朝の聖書箇所は創世記の第8章。それではお読みします。創世記第8章。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜等を心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹きすぎさせると、水は引き始めた。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日に荒立の山の上にとどまった。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。40日の終わりになってノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉が、そのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日、地は乾き切った。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻と、あなたの息子たちと、息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や、家畜や、家畜や、地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で海、そして増えるようにしなさい。そこでノアは、息子たちや彼の妻や、息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜と、すべての清い鳥のうちから、いくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び、人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。私は決して再び、私がしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。今朝このところから、私は知っているという題で、ご一緒に続けて創世記を学んでまいりたいと思います。本当に春がやってきたという感じがいたします。今日は、教会の中よりも外の方が暖かい、そんなですね、生ぬるい風が外は吹いていますけれども、私たちの周りのそこここにですね、ああ春だなぁとですね、感じさせるものがたくさん出てきました。昨日山内兄弟が吹きの塔を取りに行きませんかとですね、まあ彼も誘われてですね、土曜日にそんな誘いをしないでくださいとですね皆さん吹きの塔か山菜を取りに行くのを誘ってくださるんでしたら、土曜日以外でしたらできる限りの努力をしていきたいと思いますが、昨日は悔しくってですね、ああ今頃撮ってるだろうなと思うとですね、本当にの悔しい思いがしたのですけれども、春ですね。しかし我が家は今吹きの塔がいっぱいあるので、そんなに妬みはありませんけれどもですね、春っていうのは希望の季節でもあります。様々な希望にですね、胸を膨らませていらっしゃる方々が教会にもいらっしゃるわけです。しかし こんなに素晴らしい春を迎えながら、現実はまだ厳しい冬の状態におられる方々も多くいらっしゃいます。失望と挫折の中を歩んでおられる方々。私たちは主にある家族として、一方で春を喜びながら、また一方で手放しでは喜べない痛みを感じつつ、また祈らされています。私たちは失望したり、挫折したりするとき、どうしてもそんな中で、神様は私のことを忘れてしまったのではないのか、と考えたり、私は神様に見捨てられたのではないのかと感じたりするものです。そんな私たちにとって大きな慰め、励まし、希望を与えるのが、今日の御言葉、創世記の第8章です。ノアは邪悪な時代にあって神様を信じ、神様に従った人物でした。そして神様に従いながら、神様の恵みをいただいたその結果、ノアが得たものは何だったでしょうか。はい。洪水でノアとその家族は救われました。それも正解です。そうなのですが、よーく見ると、それだけではなかったことがわかるのです。先々週ご一緒に見たところ、ノアは神様の言葉に従ってなんと150年もかかって箱舟を作りました。そしてその間人々のあざ笑い、嘲笑を受け、そして箱舟の中に入ってから、どれぐらいの期間箱舟の中に彼らは閉じ込められたのですか？1年間です。豪華客船のような船でしたら1年間中に閉じ込められたら、本当にですね、私たちは嬉しいんですけども、ノアの箱舟はそれとは全く似つかわしくないもの。臭い、暗い、汚い、うるさい。そんな箱舟の中でいつまでいるのか。外は大変な嵐です。40日40夜雨が降り続き、150日間増水が続き、その後、アララテ山の頂に船は座礁します。神様に従った結果が、こんな惨めな日々だったのです。旧約聖書のエレミア書20章7節、週報の裏のアウトラインに書き出しておきましたが、主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。口語訳聖書ではこの惑わしというところが欺かれたとなっています。あなたが私を惑わしたので、欺かれたので、私はあなたに欺かれました。こう叫んだエレミア、若い預言者です。神様から預言者として選ばれたとき、いえ、私はダメです。私は若いからと言って逃げたんですけども、神様はエレミアを捕らえて預言者としました。預言者となったとき、彼が語った言葉はいつも神様の怒りと裁きでした。そのため人々からいつも罵られ、いつも苦しめられ、迫害を受け捕らえられるのです。エレミアからすれば、神様に従った結果、まさに欺かれた、騙された、そういう経験、エレミアはしたのです。内村鑑三、日本が生んだ、本当にですね、最高のクリスチャンと言われているこの内村鑑三も、その信仰の生涯の中で、あまりにも辛い経験を繰り返すもんですから、その思いを正直にですね、自分の弟子の一人にぶちまけています。ああ、嫌だ。すべてを与える義務があって、何も受ける権利がないのだから、たまったものじゃない。あなたが私を欺かれたので、本当に騙されたのだ。これが内村鑑三の言葉なんです。同じく内村鑑三は日記の中にこう書きました。伝道の困難さが早く分かっていたら、決してこんな仕事を選ばなかっただろう。自分は神に欺かれて今日に至ったように思う。エレミアの言葉が思い出される。 この内村完造の言葉はとても、こう、胸に響く言葉です。私も18歳で、宣教師や牧師を見て、いいなぁ。この神様の言葉を伝えるこの仕事はいいなぁと思って、はいはいという感じで献身をしました。その献身をする先に、牧師っていうものの働きがどういうものであるのか、その生活がどんなものであるのか全部知っていたら、とてもはいはいなんて言わなかったと思います。神様に騙されて牧師になった。まさにそういう、私も思いがするのです。でも、一年騙されてよかったなぁと思うのです。しかし、内村完造も、ノアも、神に見捨てられ、騙されたのではなかったのです。8章の1節がそれを止め、私たちに教えます。ご一緒に8章の1節ゆっくり読んでみましょう。はい。神は、ノアと箱舟の中に、彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹きすぎさせると水は引き始めた。はい。前々回、先々週ですか、聖書を読むときにはそのところに、壺がある。ね、マッサージの壺のような壺があると言いましたけど、この第8章の壺はこの一節だと私は思います。私たちは時々神に見捨てられた、神に忘れられているのではと思う時があるのです。しかし神は決して見捨てることはないと約束されているのです。そこに書き出しましたイザヤ書の49章15、16。女が自分の血の身子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。母親が自分の子供を忘れることはない。いや、忘れることがあるとしても、神様は私を、あなたを忘れないっていうのです。手のひらにあなたを刻んだ。すごいですね。皆さんも忘れ物をしないためによく手のひらに何か書いたり、この紐を結んだりする方いますよね。でも、それでも消えたり、取れたりするんです。でも、刻んだというのです。入れ墨なんです。刻んだ。もう決して、ね、消えないように。あなたの名をもう、神様は手に刻んでいる。それほどに、すなわち、決して忘れないっていうことの強い表現なわけです。でも私たちは、例えばこの一節を見ても、神様は、ノアを心に留めていたっていうところを見ると、でもそれはノアのことでしょ？ノアは神様に従い通した立派な信仰者だから、神様から目を留めてもらったんでしょう。でも私はノアのように立派ではないから、と、どうしても疑いが出てくるかもしれません。しかし私たちはノアが、そんな立派な完璧な人間でなかったことを、次の9章で見るのです。そしてノア自身も神様の愛と恵みによって憐れみを受けて救われた人物にしか過ぎないということを私たちは知るのです。それに、この一節をもう一度よく見ると、神様が心に留められたのはノアだけではなかったことがわかります。ノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣や、すべての家畜とを心に留めておられた。なじ、箱舟の中にいた獣や家畜も神様の心に留まっていたのです。そうすると私たちは有名なマタイによる福音書の実章の御言葉を思い出すのです。実章29から31。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。一羽のスズメさえも神様の目に、神様の心に留まっているとすれば、スズメよりも優れたあなた方はなおのことではないかとイエス様も言うのです。 さて、それではノアたちが神様によって心に留められていたということはどうしてそれがわかるのでしょうか。神様が心に留めていらっしゃる。そんなことは神様の心の中のことですから、私たちにはわからないことじゃないですか。どうして神様の心に私たちが留まっているということがわかるんでしょうか。一節の後半です。心に留めておられた。それで、神が地の上に風を吹きすぎさせると、水は引き始めた。心に留めておられた。だから、どういうふうに心に留めておられたことがわかるか、具体的に表されたかっていうと、神様が地の上に風を吹きすぎさせて、水を引かせ始めた。次第次第に水が引き始めていく。そのうちに、水の上を漂っていた箱舟が、高い山の頂のところでガシャーンとですね、座礁します。アララテ山。ずーっと昔からこの箱舟発見のために探検隊が何度も何度も使わされて、箱舟を発見したっていうニュースがよく世界を駆け巡ります。でも現実のところ、まだよくわからない。ね、でもアララテ山の山の上に箱舟が座礁します。そのうちに山々の頂が現れ始めます。なじ、ノアとその家族たちは、だんだんと水が引いていくことの中に、主が私たちを心に留めておられるのだということを感じ取っていったのです。様々な状況の変化の中に、あ、神様が目を留めていてくださるということを見て取っていくのです。私たちも様々な困難に出会うとき、一体どうしてこんなことが私に、一体これがいつまで続くのか、私たちもまさに箱舟の中、暗闇の中に閉じ込められたようなそんな思いになることがあります。でもそういった中で、御言葉を思い出して、神様は試練と同時に脱出の道も備えてくださる。神様がすべてのことを働かせて、益としてくださる。すべてのことといえばすべてのこと。このことも働かせて神様は益にしてくださる。また聖書の御言葉は今はわからないが、後になってわかる。今、どうして、いつまでわからない。これにどんな理由があるのかわからない。でも、後でわかる。そういう御言葉を頼りに、じーっとですね、私たちの神様が目を留めていらっしゃるから、どんな風に脱出の道が設けられてくるのか、どういう風にこれが益に変えられていくのか、それをノアのように私たちも見ていたいのです。ノアは非常に詳しく、だんだんと水が引いていく様子をですね、きっと記録に取ったんでしょうね。さあ、ノアです。船から出られる日を待って、ノアは様々なことをしています。ちょっとその、船から出るまでのカレンダーをですね、少し考えてみましょう。まあ、ここで使われているこのカレンダー、日付は、私たちが今使っている太陽暦とは違って太陰暦ですので、少々こうずれはあるんですけども、そんなことお構いなしに考えてみましょう。4節。箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上に留まった。7月17日、アララテ山の上に座礁。5節。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。10月1日、山々の頂が現れる。6節。40日の終わりになってノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。40日の終わりですので、11月11日頃、カラスを放ちます。8節を見ると、また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。7節と8節なんだか一緒に行ったみたいなことに なっていますけれども、実は10節を見ますと、それからなお7日待って、 これは元々のところを見ると、それからなお別の7日を待ってっていう言い方ですので、実は、カラスを放ってから、その次に鳩を放つまで7日あったことが、その後の言葉からわかるのです。ですから、11月11日にカラスを放って後に、11月18日に、鳩を放ちます。しかし、鳩は足を休める場所がなかったので、帰っていきます。それからなお7日待って、すなわち11月25日、2回目の鳩を使わすのです。鳩は夕方になって、彼のもとに帰ってきた。すると、見よ。むしり取ったばかりのオリーブの若葉が、そのくちばしにあるではないか。それでノアは水が力引いたのを知った。感動を込めて、すると見よ。オリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。この、鳩が帰ってきて、そのくちばしに、オリーブの若葉を見た時のノアとその家族の歓声が聞こえてくるような、そんな書き方です。鳩のくちばしにオリーブの若葉。どっかで見た絵柄ですね。タバコ吸わない皆さんはわからないかもしれません。もちろん私も吸いませんけど、最近もやっぱりあるんでしょ、あのタバコは。ピースっていうタバコのデザインは。ね。鳩が若葉、オリーブの若葉を加えている。それだけではなくして、この鳩がオリーブの若葉を加えている姿、この絵柄はですね、この平和のシンボルとしてよく使われるわけです。長い長い苦しみの後で、いよいよ自然界も新しい命に蘇ってきた。さあ、新しい時代が始まるぞっていうですね、希望に満ちた、それは、象徴だったのです。そして今度はまた、それからなお7日待って、同じ12月2日、また鳩を放ちますが、鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。そして、13節、ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。1月1日、ノアは箱舟の覆いを取り去って眺めると見よ、地の表は乾いていた。さあ、箱舟の上のですね、この屋根を全部取り払ったんです。あの、天地創造の映画でもですね、この部分、場面が出てきますよね。屋根の部分をバリバリバリバリですね、壊す場面が出てきますけど、非常に感動的な、いよいよですね、この、外に出られるぞっていう希望の、の姿です。でも、皆さん、ノアたちは、船から出ないのです。まだ船の中にじーっとしています。なんと、それから2ヶ月も、船の中に留まるのです。14節、第2の月の27日、地は乾ききった。そこで神はノアに告げて仰せられた。こうやって、水が引き始めていく、そして乾ききるまでのカレンダーを見ていくと、私たちはノアが、船の中で暗い、汚い、臭い船の中でじーっと何かを待っている姿に目が止まるのです。普通でしたらそんな不自由な生活は一刻も早くおさらばして、早く外の空気のいい明るい世界に出たいと思うのです。でもノアは出ようとしません。ノアは何を待っていたんでしょう。神様からの声を待っていたのです。御言葉を待っていたのです。それを待って彼らは静かに船の中に留まり続けたのです。ノアはこれより一年前に神様からの箱舟に入りなさいっていう声に従ってその声に促されて船に入りました。ですから箱舟から出るのも神様の声に促されて出なければならなかったのです。神様の時を彼らはじーっと待っていたのです。自分の目の見るところ、もういいじゃないか。もう時間が来てるんじゃないか。いいえ。ノアは自分からは動き出さない。ノアのまさに神様に対する従順な姿が、そのじーっと船の中に留まり続ける姿によく現れています。そしてついに、神の声があったのです。神はノアに告げて仰せられた。 あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと、息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。さあ、いよいよ船から出られるのです。皆さん考えてもみてください。一年間、本当に辛い、厳しい船の中の生活です。本当に不自由だったと思います。そんな船から、外に広い明るい世界に出られるんですから、外に出たらしたいことがいっぱいあったと思います。皆さんが長い旅に出ると、その旅の終わりにしたいことがいっぱい出てくるでしょ？特に海外旅行なんかに行くとですね、そうなのです。昔の話ですけど、2ヶ月間の旅に出させていただいたときに、イスラエルを回って、ヨーロッパを回って、お金盗まれて、疲れ果てて、もう本当にもう、暗淡たる気持ちで、なんとか、アメリカに着いて、ニューヨークに着いたとき、何をさておいても自分のしたかったことは、日本料理屋を見つけることでした。もう、日本料理が食べたくて、食べたくて、仕方がなくて、ですね。一生懸命知らないニューヨークの街を歩きながら日本料理屋を探したのです。そして見つかるとですね、飛び込んでいって、お茶漬けと言ってですね、お茶漬けをお願いして、あんまり美味しそうに食べるもんですからサービスで次々おかわりとお漬物のおかわりをくれて、まあ美味しかったこと、美味しかったことですね。そうなんですね。不自由な、慣れない旅の終わりになると、したいことがいっぱい、いっぱい出てくるのです。お寿司が食べたいとか、自分の家の畳でもう大の字になって寝てみたいとかですね、お風呂にゆっくり入りたいとか、溜まっている洗濯をしたいとか、いろんなことがあるかもしれません。ノアとその家族にも、したいことが山ほどあったと思うのです。なんといっても、彼らにはまだ住む家がないんです。家の問題、食べること、着ること、もう船の中で一年間いましたから本当に臭い臭い洋服着てたと思うんですよね。想像するだけで。中で洗濯なんてどうだったんですかね。ですからもうしたいことがみんな山本のようにあったと思うのです。でも、ノアがまずしたことは二十節です。箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜と、すべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。したいことは山のようにあるのに、彼らがしたことはまず、神への礼拝だったのです。差し迫った生活の問題がたくさんありました。しかし、ノアにとっては神様への礼拝こそがすべてに優先することだったのです。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。まさにイエス様の御言葉の通りに、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、どこに住むか、そんなことはまずさておいて、神の国と神の義をまず第一に彼らは求めたのです。ノアが成した礼拝、そこにノアの神への信仰がよく表されています。三つのこと。第一に、主のために祭壇を築き、転がっていた石を運んできて、石の壇を築いたのです。ノアはそこで、動物を祭壇の上で殺して、そして火で燃やしたのです。皆さんちょっと考えてみてください。ノアは祭壇の上で罪のない動物を殺すのです。その動物はどこから来ましたか？箱舟の中で一年間寝起きを共にした動物たちです。一年間一緒にいた動物ですから本当に愛着があったと思うのです。もしかすると全部の動物にも名前をつけてですね、名前で呼んでいたかもしれません。本当に可愛い可愛い動物たちを。しかしノアは辛かったと思うのです。しかし生贄として殺すのです。祭壇の上で。生贄を捧げた。 これは身代わりを意味するのです。このことによってノアは神様に対して一つの大きな信仰の告白をしているのです。ノアの家族以外のすべての人は大洪水によって滅ぼされてしまいました。神様の怒りに触れて、神様の罪への裁きによってみんな滅ぼされてしまったのです。ノアはそんな出来事の後で、私は立派だったから、正しかったから、命が助かったのだと決して思いませんでした。本来なら、自分も神様の裁きを受けて呪われて死ぬべき、滅ぼされるべき罪人であることをノアはよく知っていたんです。しかし、ノアは神様の一方的な憐れみによって、恵みによって命拾いしたのです。そこによってこの死に免じて、私の罪を許してくださいと、神への罪の許しを乞うている姿をそこに見るのです。そして第二に、捧げた動物のことです。すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、私たちはここに来て、神様が七章の初めで箱舟の中に入ろうとするノアたちに、動物たちをオスとメス一つがいずつではなくして、清い動物は七つがいずつ、清くない動物は一つがいずつ。なぜ清い動物は七つがいずつ中に入れるように命じたのかの理由が明らかになりました。なあ、主に捧げるために清い動物はたくさん中に入れたのです。しかし皆さん、ちょっと、なんとなく腑に落ちないことがありませんか？動物の中に清い動物、清くない動物っているんでしょうか？豚は汚れた動物で、牛は清い動物。動物の中に清い、清くないというのはあるんですか？鱗のある魚は清い魚で、鱗のない、うなぎのような魚は清くないと聖書は定義するんですけど、動物かわいそうですよね。清い動物と清くない動物というのはいるんですか？いえ、動物自体に清い清くないという区別があるわけじゃないのです。これらはあくまでも私たち人間に対する実物教育なのです。人間の清さと人間の汚れを教えるための資格教材なのです。そして、神様の前に捧げるべき動物は、汚れた動物はダメなのです。清い動物でなければ、ということによって、私たちの身代わりとなるべきものは、清いものでなくてはいけないということを教えるための実物教材。最終的には、人間の代わりになるには、動物ではダメで人間でなくてはなりません。身代わりとなるべき人間は、汚れた人間であっては、身代わりになれない。清い人間でなければ身代わりになれない。例えば、私は皆さんを心から愛していますので、皆さんの罪を背負って私が皆さんの代わりに十字架に死んで死にかかって死にましょうと言ったって、私の死は何の値打ちもないのです。私は皆さんの代わりになれない。なぜなら私には私の罪があって神に裁きを受けるべきものだから皆さんの代わりに死ねないのです。じゃあ清い身代わりになるべきお方はどこにいますか？女から生まれるものはみんな汚れた人間、みんな罪を背負っています。だからこそ神様はわざわざ聖霊によって身ごもらって、イエス・キリスト、罪のない人をこの世界に、歴史の中でたった一人罪のないイエス・キリストをこの世界に送って、罪のないイエス・キリストが十字架の上で、清いお方が十字架にかかって死んでくださったことによって、初めて神の罪に対する怒りをなだめることができるのです。身代わりとなることができたのです。ノアが捧げた清い動物、それはイエス・キリストを指さしているのです。イエス・キリストは十字架の上にかかって、人に捨てられただけではない、裁き主である父なる神に呪われ捨てられながら、その死によって父なる神様に なだめの祈りをされたのです。父よ、私は今彼らの代わりに死にます。私のこの死に免じて、罪のない私の死に免じて、彼らの罪を許してやってくださいと祈ってくださったのです。その祈りは聞かれましたか？はい。神様はそのなだめの捧げ物をたぐわしい捧げ物として喜んでくださり、満足してくださり、それで十分です、すべての人の罪を許すだけ十分ですと、イエス・キリストはうなずいてくださった。その印が復活なのです。あの復活は、イエス様の十字架で死んだその死は、私たちの罪を全部贖うのに十分です、もう満足しましたという神様の領収書みたいなものです。復活がなかったら本当にあれでよかったのかなと、今でも私たちは疑いなのです。第3番目に、ノアの捧げた捧げ物から教えられること、その捧げ物は祭壇の上で全焼の生贄を捧げたというのです。聖書の中にはいろいろな捧げ物が出てきます。穀物だけの捧げ物とか、またいろんな動物の捧げ物にも種類があるんです。でも他の動物の例えば捧げ物を見るとですね、それはその体の一部分だけ捧げるんです。特にですね、この羊のですね、尻尾のところにですね、日本にいる羊とちょっとイスラエルの羊は違う種類のようですけど、この尻尾の部分がですね、このタップタップタップタップしている、あの脂肪の塊がですね、尻尾の部分にあるんですね。聖書によく出てくる、この脂肪っていうのが出てきます。その尻尾の部分のことなんですね。私は、兄と一緒にイスラエルに行った時にですね、ある林の中で、ラーメン、インスタントラーメンをですね、うまかっちゃんをですね、こう食べてたんです。それイスラエルの人たちが見てですね、変なもの食べてるからじーっとみんな集まってきて、どう食べるってみんなにあげたんです。そうしましたらですね、その人たちがお礼に お返しにですね、近くでバーベキューをやってたんですけども、なんとその脂肪を焼いてたんですね。これ食べてみる。兄はびっくりして、これは羊の脂肪ではないか。一番美味しい部分なんですね。それを口にふって入れると、もうとろけるような美味しい味だったんですね。まさにそのようなですね、焼くといい香りがする。その部分をですね、普通は捧げるんです。ところがこの全焼の生贄は違います。その動物のすべてを燃やすのです。全焼の生贄、口語訳では燔祭とありましたが、それは神様の怒りをなだめるっていう意味を持つと同時に、神様に自分のすべてを捧げますという献身の意味があるのです。ノアは、こんな私が主の大きな愛と憐れみによって救われた。心からの感謝の意味を込めて、全焼の生贄を捧げることによって、彼は、神様感謝します。こんな私をそれほどに愛し許してくださったその感謝の印に、私自身も、全身全霊をあなたにお捧げします。ノアが全焼の生贄を祭壇で捧げた、それはまさに礼拝です。これこそが礼拝なのです。礼拝。私たちは毎日曜日、礼拝にやってきます。でも礼拝を捧げるというのはどういうことなんでしょう。1時間かそこら、この教会の中で、この時間を過ごすということでしょうか。いいえ。礼拝っていうのは、主の日のたびに、日曜日のたびに、今日神の家に集まってきて、自分自身を、まさに祭壇に、全焼の生贄として捧げること、これが礼拝なのです。神様、あなたの愛と憐れみに対して私も、献身を持って自分をあなたに捧げます。私の体も、私の時間も、私の財も、私の賜物も、私の持てるすべてのものは、あなたのものです。お受けください。これが礼拝の意味です。献身なのです。ノアはまさにその場所で献身をしたのです。クリスチャンの生涯は献身の連続であるべきです。朝起きるたびに主に捧げ、主の日のために主に捧げる。献身とはただ、牧師や伝道者になる、それが献身ではなく、人のクリスチャンが神様の愛に応えて、自らを主に捧げることです。神様は、21節、主はそのなだめの香りを嗅がれ、そんな献身を、 喜んでくださるのです。かぐわしい香りとして受け入れてくださるのです。神様は今日もあなたに心を止め、目を止めておられます。いや、心を止め、目を止めておられるだけではない、神様の尊い一人子をさえも十字架にかけて、あなたへの愛を表し、あなたの罪を許し、あなたを子として扱ってくださっている。そんな神様の大きな愛に応えて、私たちも、主を第一とし、主に香りの良い献身を今朝もしながら、さらに主に従っていくものにさせていただきましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。